は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので、リレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さん、もうスタジオにいらっしゃっております。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
さあ、もう早速ですが、
はい、
ゲストをご紹介いたします。
はい、
今日はスタジオに来てくださいました久保茂子さんです。
おはようございます。
おはようございま す。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの、ご無沙汰しておまして。
本当にご無沙汰です。
ましてや、あの、突然の呼びかけにもかかわらずお付き合いいただいてありがとうございます。
もうたまたま今暇してますので
いやいや、本当助かりました。あの、久保さんとは今日は3年ぶりぐらいですか。
そうですね、3年ぐらいお会いしてないです ね、
ね、大変あの久しぶりなんですよ、実は。
それなのに急遽出ていただいて、もうありがとうございます。
いつもあの、困った時にあの、現れていただける、で力を貸していただけるのが、
まあ、でもずいぶん長いですよね。
そうです ね、
お知り合いになってからはね。
そうですね、実は2010年のリレーフォーライフ岡崎の立ち上げの時から実はすごく助けていただいてまして、で何を隠そう、あの、中学の先輩でもあって
そうなんですか。
当時ね、リレーフォーライフ岡崎実行委員会で一応まあ実行委員長させていただいてて、うん、で久保さんその当時愛知県がんセンターの愛知病院さんの方でお仕事されてたんですね。
そうですね、
はい、はい、で頼ってきました頼ってってこんなことやりたいんだけどって言ったら、あ、分かった、私に任しときなさい。
いや、そんなそこまで
頼もしいですね
いやいやいや、え、忘れちゃいました
まあでもね、思うようには結構できましたよね。
ね、本当に、ね、
一番最初1回目としてはね、
はい、
はい、
ね、みんながびっくりするぐらいのなんていうんですかね、まあ、成功を収めることができたんですけど、まあ、それもこれもやっぱり愛知病院さんはじめね、ご支援いただいた、ご参加いただいたね、方たちの本当皆さんのおかげなんですが、その中で、もう愛知病院の顔ということで。
いや、そこまで言ってもらうとちょっと恥ずかしいんですけど。
いやいやいや、本当にずっとね、窓口としてね。
そうですね、はい。
愛知病院さんと岡崎実行委員会の。
やらせていただきましたね。はい。はい、いろんな、私もいろんなお勉強をさせて、勉強させていただきました。ここで、はい。
本当に助けていただいてて、当時ですね、2010年、岡崎のリレーの時に、うん、実はちょっと、無理なお願い、これ本当できるのかなと思って、久保さんに相談に行ったことが一つあったんですね。で、
一体どんなお願いがあったんですか？
まあ、病院内でちょっとルミナリをやりたい。うん、
病院内で？
そうですね、はい、はい。
病院内ってあまり聞かないんですけれど。
うん、当時は多分全国どこもやってなくって、うん、はい、で、それもまして、がんセンターで、愛知病院さん中庭がね、
そうですね、
あるんですよ。
ちょうど病棟からこう見える中庭っていうところがあったので、はいはい、ちょうどそこでできるんじゃないかなっていうところでね、お話をこう進めさせていただいて、見事結構
よかったですね。
できましたよね、はい。
当時の病院長もなんかすごく喜んでいただけてて、本会場、2010年は岡崎中央総合公園で開催していまして、 で、ね、はい、でそこからもう本当車で5分ぐらいですもんね。本当、
ね、
近いんですよ、は
い、
で、僕も本会場に行って、それからルミナリーのね、準備をサテライト会場として愛知病院さんの方でしていただいてて、で火が灯ったよっていう連絡を受けて、それから走ってったんですよ。そしたらいきなりもう院長先生、病院長先生に、はい、大沢さん、ちょっと見なよって言われて、 もうついて30秒か1分のうちに来年もやるぜっておっしゃっていただけたぐらいすごく良かったです。
ちょうど2階の通路からもよく見える中庭の場所だったので、はい、で患者さんもすごく喜んでいただけたんじゃないかなと思いますね、当時ね。
そうですね、実際に病室の方から外にね、うん、出てきていただいて、うん、でご自分の書かれたルミナリエをね、
そうですね、はい、
探されてた患者さんたちも見えですし、うん、で実はその話も久保さんこんなことやりたいんだけどって、あ、わかった、院長に言っとく。
あ、そんなすぐ決まったんですよ。
ですよ。いや、本当にいいんですか、
いいのって感じですよね。
そうですね、当時は結構院長先生がこう何でも聞いてくださる方でね、
はい、
うまくいきましたよね。
本当に、うん、いやもう思う口にしたことがほとんどそのまましていただけるような状況でしたので、うん、いや本当にいいのかなと実はこちらが思うぐらいトントン拍子にね、
そうですね、
はい、いろいろ進めていただいて、うん、で1年目のリレーフォーライフのね、岡崎のリレーフォーライフでも、もう参加者の方たちね、病院スタッフの方から、うん、たくさん久保さん集めていただいて、
そうですね、結構ねみんなで募金を回して、
う
ん、
ああそうだったんですね、
そのお金もそうなんですけど人も、
う
ん、
そうですね、人も結構出ましたよね、
来てくれて、うん、で僕が時は入院手術退院してから1年あ2年2年経ってるわ、
そんなん経ってなかったですよね、
はい、うん、2年ちょっとの時で、で当時入院してた時にお世話になってた看護師さんたちもたくさん来てくれたりとか、うん、あと本会場まではちょっと行けないけど、うん、愛知病院さんの方でね、うん、ルミナリエ並べるのに手伝いに来ましたって言って、ね、うん、たくさん来てくれて、うん、もうすごく嬉しかったです、
うん、うん、懐かしいですよ、なんていうか久しぶりに出会った方々とまたリレーフォーライフで再会できるって、
そうですね、
とっても嬉しかったんだろうなって、うんうん、ま
あ、1回目がこう成功したからこうずっと続けれたっていうのもありますよね。
そうですね、ね、そうじゃないとなかなかね、うん、やっぱり続けることできないし、うん、リレーフォーライフをやっぱり続けることに本当に意味があると思いますので、まあなんとか続けることができててね、
まあ、でも大菅さんが一生懸命だからね、ここまでやってくれたんじゃないかなと思いますけどね。
いや一人で大騒ぎしててもやっぱりその手を差し伸べていただける方が皆さんが見えないと、これ一人でできるものじゃないんで、本当にね恵まれてました、すごく恵まれてたなと本当に思いますし、なんて言うんだろう、こう困ったところにちゃんと神様がね助けていただける方をね出してくれるんですよ。
でも愛知病院の規模がねそれほど大きくなかったっていうのもね、やれたと、原因の一つかなと思いますけどね、うん、
でもあれからですよ、ま、この実は愛知県では、うん、愛知病院さんがね先陣なんですが、その後も、うん、今病院内でルミナリエサテライトとしてやっていただけてるところが実はあと3カ所あります。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
県内にだから4カ所あるんですよ。こういったところもなかなか地区も珍しい、うん、地区でして、
はい、
で一番最初2010年の岡崎が終わった後全国の会議があった時にね、
はい、
まあ、報告書も持って会議に臨んだんですが、写真を見てね他の地区の人たちがね、がんセンターでルミナリエってどうやってやったのっていう、みんなすごいやっぱ興味津々だったんですね。で実はまあ、先輩が見えたんで先輩にお願いしますって言ったらなんとかなっちゃったって言ってなんかそういったねご縁ってやっぱなかなかないと思うんですよ。
うん、そうですね、それからですもんね。
そうなんです、うん、それからずっとね3年、その後も3年ぐらい、
そうですね、ね、うん、私がいる間はずっと、はい、関わりを持たせていただいて、
はい、はい、窓口になっていただいててずっとお世話になってで、まあ病院をね退職されてからも、うん、実はもうね、
そうですね、
直接的じゃないにしろ、
うん、ちょっと会場にちょっと参加させていただいたりとか、はい、ちょっとしてましたけど、まあ、ちょっと去年はね体調不良でちょっと出れなかったっていうところもあったんですけど、うん、まあ家庭の事情とかいろいろありましたけれども、うん、まあ、今年はちょっと出たいなっていうふうには思ってるんですね。
はい、もう時間が許せばぜひ、
はい、ぜひていただきたい
というか、がん患者の家族だけではなくって、はい、これからの若い子にもいろんなものを見せたいっていう 私がそういう思いが今ありまして、たまたまちょっと、うん、まあ、プライベートなところでちょっと今、はい、孫と今同居してるんですね、はい、その孫にこう今高校生なんですけど、はい、ぜひその会場を見せてやりたいなっていうふうに。
お孫さんって僕もっとちっちゃい子で想像してたんだけど、
17歳なんですね。
いやいやいやいやいや、
たまたまちょっと去年の秋からですね、はい、私と一緒に暮らすようになって、うん、まあ、いろいろね、女子力をアップさせるためにいろんなことを教えてるんですけど、その一環としてね、はい、やっぱりこういったものもね、少しずつこういろんなところを参加させてね、見せていきたいなというふうに思ってますけどね。
実は私も今年うん、去年ですね、去年初めてリレーフォーライフ参加させていただいたんですけど、
感動しますよね。
もうそうです、一言言ったら感動と、なんか涙出てきました。
そう、最後はね、本当そうですよね、は
い。で知らなかったので、うん、まず知ることができてよかったなっていうのを一番に思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、こういった活動があるっていうことね、
うん、そこからまた来年も参加するかどうかっていうのは自分で選ぶことなんですけれど、うんうん、私は絶対また参加したいと、
そうですね、一回出るとそういう、ね、そういう気持ちにこうなるのが会場ですよね、
会場です ね、
うん、私もそう思いますね、
は
い、
あれ本当不思議で特別何かしてるわけじゃないんですけど、よく言われるのがあったかいね、会場の空気がとか。
そうです、ただ歩くだけなんですけど、もうそこでね、こういろんなこと話し合ったりだとか、うん、こういろいろこう見て回って、で夜中にルミナリエ、はい、灯火のところに書かれてる言葉だとか、はい、絵だとか、そういったものですごく感じるものがあるんですよね、
うん、
うん、それをね、こう今の若い子たちにもぜひね、ちょっと教えてやりたいなっていうふうに思いますね、今、うん、
ぜひ、おまけさんと一緒にいらっしゃってください。
まあ、普段では、その、味わうことのできない空間であって、
そうですね。
会場ですので、うん、はい、そういった経験っていうのもね、うん、本当にその後につながるんじゃないかなと思いますし、うんうん、まだまだやっぱりがんっていうと、うん、死んじゃうんだって、はい、まだまだ言われるんですよ。
そうですね、
はい、5年生存率がね、うん、もう6割だ7割だって言われてる今の世の中でも言われるんで、うん、
まあ、今告知が当たり前にはなっているんですけど、はい、やっぱり言われるとやっぱり不安だとか、うん、そういったものがつきまとうのががんですよね。
そうなんですよね、うんうんうん、なんでそうじゃなくってその告知を受けてからもね、うん、こんなに元気に頑張ってる人たちがいるんだっていうことを ね、 ね、うん、見てまず欲しいなとも思いますし、
うん、そうですね、大塚さんがそのねあれですもんね
そうなんです、もう、ね、元気すぎて忘れてしまうんだけれど、
可愛いお子さんもね言われたし、
まあ、おかげさまでありがとうございます、ね、そうですね、
ね、実はね、がん経験者っていうの
サバイバーですもんね、
一応そうです、うん、そうそうそう、知ってびっくりしたんです
けど、すごくね立派だなと思いますけどね、
いやいやいや、
だってそれを克服してね、ちゃんとね子供さんもね可愛がってね、一生懸命育ててらっしゃる、はい、旅行にも行かれるんですよね、子供さんとね
あ、見られました、
あ、見てますよいつも
ありがとうございます。そうですね、12月には、うん、福井県立恐竜博物館から、うんうん、
はい、
いきなり大宮まで飛んで鉄道博物館行ったりとか、うん、あと子供と二人で新幹線乗り行ったりとかしてて、うん、まあ、たまにしかやっぱりね、
はい、
構うことができないんで、
でもやっぱりそういう姿をこう全国にこう知らせるっていうことは、がん患者であっても未来っていうか、うん、こう希望が持てるっていう、
うん、
そういうのはこう大切じゃないかなと思いますけどね。
そうですね、うん、特に、まあ、久保さんの場合ね、うん、そのやっぱり愛知病院さんに見えたっていうこともありますし、うん、はい、それとその今愛知病院さんの緩和のことにも力入れられてるじゃないですか、ホスピス。
そうですね、はい、うん、平成17年に立ち上げをして、うん、18年に緩和ケア病棟を開棟して、うん、でそれから、まあ、終末期じゃないっていうところから、うん、初期の段階からっていう、
はい、はい、
で今デイホスピスっていうのもね、
はい、
3年前にね、うん、できたし、うん、あれが私の夢で、うん、なんとかこう実現することができてね、
うん、そうなんですよ、うん、それをしていただいたのが久保さんなんで、うん、まあ、
そうだったんですね。
そう、実は昨年うちのね義理の母もお世話になったんで、うんうん、といういろんな中
つながってんですよ、つながりの深い方だとは、
うん、イギリスなんかだと緩和ケア病棟にデイホスピスさんの当たり前、
うん、あ、そうなんですか、
なんですね、うん、そうなんですね、 でもう日本でも絶対作りたいというところで、うん、一生懸命頑張って、うんうん、出来上がって、まあ、そこをねあの皆さん活動、ね、活躍していただけるといいかなと思うんですけどね。
ねで、
うん、
まずまだまだでも遅れてるっていうのが現実ですよね。
まあ、あの日本の事情っていうのもあると思うんですけどね、はい、やっぱりボランティアさんがもうちょっとこう充実してると、はい、もっとこういいかなと思うんですけどね、まだまだちょっとねヨーロッパとは違う。
実際にイギリスに行かれたことがあるんですか？そうですね、はい、その時ってやっぱり日本との違いっていうのは感じました？
もう全く違いますね。
どういう風に違います
か？うん、もう全てボランティアさんが動いてくださる、あの患者様の送り迎えにしても全てボランティア、そうですね、うん、
日本ではまだまだそういう話は聞かないですね。
まあ、そこまでね無理ですね、うん、
でもまあ徐々にはね、うん、その愛知病院さんでもボランティアさんで、うん、優しい温かい笑顔で迎えていただける。
愛知病院はねもう最初から本当にボランティアさんも意欲的に動いてくださってますのでね、うんうん、
本当にそれは僕も年に1回は定期検診受けさせていただいてるんで、うん、その度にも思いますし、あと定期検診以外でもこのリレーの関係でね、うん、ちょこちょこお邪魔してて、そんな時にもやっぱりそういった姿拝見してますが、久保さんさっきのね、うん、ホスピスのお話の中で、うん、終末期じゃないっていう言葉が一つあったんですよね、うんうんうん、でそこってやっぱりすごく勘違いを実はされてる、世間的にはね。
そうですね、
分かっていただけてない。まだ
緩和ケア病棟っていうと、うん、まあ、最後に行くところだっていう思いがあるんですけど、うん、まあ、そうではなくって本当にがんの途中であっても、まあ痛み疼痛コントロールで一時的にちょっと入院をして、はい、で自分のあった薬っていうのをちゃんとこう、まあ、理解してもらって、在宅できちんと自分の生活が受けれるようにっていう、そういった感じですよね、
うん、そうですね、うん、ということはもうその後の生活がねまたあるんですよね。
そうですね、うん、
その、まあ、予後を過ごされる方が増えてると、うんうん、で実はちょうどね今日の、まあ、中日新聞の、うん、中にちっちゃな記事があったんですけど、うん、がん罹患社員に時短勤務新制度ということで、うん、ある日本の最大手の医療機器会社メーカーさんが、はい、そういったシステムを導入されるということで、なかなかねその久保さんたちも送り出してもやっぱその後って心配じゃないですか。
がんの患者さんでもまだまだ社会で働きたい方いっぱいお見えになると思うんですよね、うん、だから、うん、そういった制度いいと思いますよ ね、
う
ん、
っていうかその後もね治療が続くんであれば、うん、当然その生活も当然そうなんですけど、うん、プラス治療費っていうのがかかるんで、うん、収入は間違いなくいるんですよ、必要なんですよ。でもなかなかそういったことまでね、うん、まだ日本は、うん、どうもがんだっていうとちょっと極端なこと言うと差別を受けてしまうようなことも
あるんで、そう、もう先が、ね、ないんじゃないかっていうところでね、うんうん、
そうじゃないですもんね。
そうだと思いますよ、う
ん、
私も、う
ん、それを、まあ、実際に久保さんの場合は、うん、現場で見られてて、うんうん、サバイバーでもね、うん、まだまだこんなに動けるんだよ、うん、働けるんだよっていうことを、ね、うん、見てきていただいてたと思うんで、うん、そんな久保さんにやっぱりそうだよねって言っていただけると、はい、やっぱすごくね心強いんです。
いや私もこれからがん年齢に入るので65歳からがん年齢と言われてるので。
そうなんですか。
そうですね、もう2人に1人はがんだって言われてる時代なのでね、うんうん、まあ本当に目のね向き合っていかなきゃいけない年でもあるんですけど。
そうなんですね、うんうん、まあ、だから僕が実はがんになった時って決して若くはない、44の時に告知を受けてるんですけど、うん、一応年代だと若年性に入るんですよね。
そうですね、
うん、そうなんですか、うん、はい、年代で若年性、
世間的にはおっさんですががんの中では若年性に入るんですよ。ということはやはりそのもう少しねお年を召してから、うん、やっぱりその罹患される方が多いっていうのが、
そうですね、うんうん、
まあこれもね一応低年齢化してるとは言われてるんですけど、うん、はい、がんにかかってしまう人たちもでもまだまだね、うん、ベテランさんにかかってしまう方が多いっていうのが、まあ、この病気ですもんね。そうか、 久保さんもそういった、
そうですね、
年齢になれる。
私あんまりでもね、怖さ感じてないんですよね。
どうしてですか？
よくわかんないんですけど、まあ自分が年取ってがんになっても、はい、特にそんなに怖いっていうのはあんまり感じてないんですよね。
まあ早く見つければいいですもんね。
そうですね。
それもう今それだけ医療もやっぱ進歩してますし、
そうですね、
はい、もっとねお話聞きたいんですが、すみません、時間の方が参りましたので、何か最後にですね、ラジオ聞きになっている皆さんに一言メッセージとかいただけましたら。
そんなメッセージないんですけど、はい、今思ってるのはやっぱりそのがんの患者さん家族の方はもちろん、リレーフォーライフっていうのをね、もっと深く知っていただきたいっていうのあるんですけれども、健康なね若い、世代の子たちも、こういったものに向き合って、いろいろ考え成長してほしいなっていうのが今の私の正直な気持ちですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
なんかいつもとはちょっとね、コメントが、いつもの普段のゲストさんとはちょっとやっぱ違う視点でね、
ダメですかね。
いや全然もう素晴らしかったです。ありがとうございます、
いやいや、こちらこそ。
また時間があったらまた来てください、
はい、暇してますので。
ありがとうございます。お待ちしております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、じゃあ久保さんどうも今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
今日のゲストは久保茂子さんでした。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。